市選挙管理委員会事務局からのお知らせ、9ページまで。山口県議会議員一般選挙、投票日時、4月9日日曜、7時から20時、平郡地区は8日土曜、7時から18時、衆議院山口県第2区選出議員補欠選挙、投票日時、4月23日日曜、7時から20時、平郡地区は22日土曜、7時から18時、山口県議会議員一般選挙は3月31日告示され、4月9日、平郡地区は4月8日に市内27カ所で投票が行われます。また、衆議院山口県第2区選出議員補欠選挙は4月11日告示され、4月23日、平郡地区は4月22日に市内27カ所で投票が行われます。投票日には棄権することなく必ず投票に行きましょう。問い合わせ、市選挙管理委員会事務局、電話 22-2111、内線260-261、選挙のイメージキャラクター、名水くんの写真が添えられています。投票できる人、山口県議会議員一般選挙、平成17年4月10日までに生まれた人で、令和4年12月30日までに柳井市に住民登録し、引き続き柳井市に住所があり、選挙人名簿に登録されている人、衆議院山口県第2区選出議員補欠選挙、平成17年4月24日までに生まれた人で、令和5年1月10日までに柳井市に住民登録し、引き続き柳井市に住所があり、選挙人名簿に登録されている人、イラストが添えられています。転入した人、山口県議会議員一般選挙については、令和4年12月31日以降に、衆議院山口県第2区選出議員補欠選挙については、令和5年1月11日以降に、柳井市に転入の届出をした人、県内の他市町の選挙人名簿に登録されている人は、転入前の市町での投票となります。ただし、全住所地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求すれば、柳井市で不在者投票をすることができます。詳しくは、全住所地の選挙管理委員会に問い合わせてください。選出した人、山口県議会議員一般選挙について、本市の選挙人名簿に登録されており、県内の市町に転出し、転出先の名簿に登録されていない人で、投票日までに4ヶ月が経過しない人は、転出前の柳井市内の投票所で投票できます。この場合、いずれかの市町長が発行する引き続き住所を有する旨の証明書、または住民票の写しを提示するか、柳井市の選挙管理委員会による確認を受ける必要があります。市内で転居した人、 山口県議会議員一般選挙、3月13日までに市内転居の手続きを済ませた人は、新しい住所地の投票所で投票してください。3月14日以降に手続きをした人は、転居前の住所地の投票所での投票となります。衆議院山口県第2区選出議員補欠選挙、3月22日までに市内転居の手続きを済ませた人は、新しい住所地の投票所で投票してください。3月23日以降に手続きをした人は、転居前の住所地の投票所での投票となります。投票所入場券。山口県議会議員一般選挙については、3月31日頃、衆議院山口県第2区選出議員補欠選�挙については、4月11日頃、投票所入場券、はがき形式を郵送予定です。無投票になった場合は郵送しません。投票所入場券が届いたら、投票所を確認してください。なお、同じ家族の人でも、別の日に入場券が届くことがあります。入場券が届かなかったり、紛失した場合でも、投票所でその旨を申し出て、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。詳しくは市選挙管理委員会事務局へ問い合わせてください。9ページ。選挙公報。候補者の氏名、経歴、政見等を記載した選挙公報を各投票日の2日前までに自治会を通じて配布し、市選挙管理委員会事務局や各出張所、および連絡書にも備え付けます。期日前投票、不在者投票等、投票日当日、仕事や旅行などで投票所に行けない見込みの人は、期日前投票ができます。期日前投票する場合、投票日当日に、投票所に行けない旨の、宣誓書の提出が必要です。入場券の裏面の期日前投票宣誓書に事前に記入して持参すると受付が早く済みます。イラストが添えられています。各期日前投票所の投票期間、山口県議会議員一般選挙、市役所本庁、期間4月1日土曜から8日土曜8時30分から20時。米印、平郡地区の人は4月7日金曜まで。対象、市内全域の有権者。大畑出張所、期間4月5日水曜から8日土曜8時30分から20時。対象、大畑地区に住所のある人、大畑以外の出張所連絡書、期間4月5日水曜から7日金曜8時30分から17時15分。対象、各地区管内に住所のある人、衆議院山口県第2区選出議員補欠選挙、市役所本庁、期間4月12日水曜から22日土曜8時30分から20時。米印、平郡地区の人は4月21日金曜まで。対象、市内全域の有権者。大畑出張所、期間4月19日水曜から22日土曜8時30分から20時。対象、 大畑地区に住所のある人、大畑以外の出張所連絡書、期間4月19日水曜から21日金曜、8時30分から17時15分、対象、各地区管内に住所のある人、滞在地の不在者投票、柳井市に住所を有し、居住している人で、選挙期間中に、業務など、やむを得ない用務のため、市外に滞在する人は、所定の手続きにより、郵送された投票用紙を持参の上、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。なお、手続きに日数がかかりますので、早めに市選挙管理委員会事務局に問い合わせてください。郵便等による在宅投票、身体に重度の障害、部位により1から3級程度のある人で、身体障害者手帳、または戦傷病者手帳の交付を受けている人や、要介護区分5の介護保険非保険者証を持っている人は、市選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けることで、郵便等での投票ができます。なお、手続きに日数がかかりますので、早めに市選挙管理委員会事務局に問い合わせてください。特例郵便等投票。新型コロナウイルス感染症で自宅療養または宿泊療養している人は、所定の手続きにより、郵便等による不在者投票をすることができます。なお、手続きに日数がかかりますので、早めに市選挙管理委員会事務局に問い合わせてください。代理投票や点字投票。身体が不自由で候補者の名前を書くことができない人は、投票所の受付にその旨を申し出てください。係員が代筆します。目の不自由な人のために、点字機も用意していますので、必要な人は申し出てください。開票、日時。山口県議会議員一般選挙、4月9日日曜、21時から予定。衆議院山口県第2区選出議員補欠選挙、4月23日日曜、21時から予定。場所、柳井小学校体育館。その他、開票状況の速報は、開票会場に掲示します。また、市ホームページ、URL、https://www.city-yanai.jp でもご覧いただけます。投票事務に伴い、大畑公民館と大畑図書館を臨時休館します。休館日、4月9日日曜、23日日曜。問い合わせ、大畑公民館、電話 45-2226。新型コロナウイルス感染症対策とお願い。投票所での対策。出入り口にアルコール消毒液を設置。鉛筆や記載台などの定期的な消毒。定期的な換気。咳エチケット、手洗い等の徹底。協力をお願いします。投票する皆さんへ。出入り口でのアルコール消毒、咳エチケットを心がけ。帰宅後は手洗い、うがいを徹底しましょう。イラストが添えられています。開票を参観する皆さんへ、出入り口でのアルコール消毒、 咳エチケットを心がけ、帰宅後は手洗い、うがいを徹底しましょう。また、参観中は他の参観人と十分な距離をとってください。参観人数が多い場合は、入場を制限する場合があります。投票所の混雑の目安。期日前投票所。投票日の前々日。前日に混み合います。早めの期日前投票をお勧めします。当日投票所。投票日当日は、午前中に混み合います。午後からの投票をお勧めします。10ページ、時制だより、14ページまで。記載された行事等は、新型コロナウイルス感染症の状況により、日程、内容などが変更される可能性があります。事前に主催者等によく確認しましょう。また、手指の消毒や検温など感染症対策へのご協力をお願いします。交通事故情報。表になっています。件数、死者、負傷者の順に読み上げます。2月発生状況、9件、0人、10人。累計、令和5年、16件、1人、17人。累計、前年対比、プラス11件、プラス1人、プラス11人、今日終わります。令和5年2月28日現在、お知らせ。3月31日金曜で、期限切れとなる福祉医療費受給者証を持っている人は、乳幼児用、小学生用、中学生用を持っている人、3月下旬に、新しい受給者証を送付します。7月31日までの受給者証を持っている人は継続して使うことができます。高校生等用または一人親家庭用を持っている場合で、卒業などにより対象外となる人、4月以降速やかに破棄してください。問い合わせ、子どもサポート課、電話 22-2111、内線187。受給者証の写真が添えられています。障害者タクシー、福祉乗車割引証の受付を開始します。対象、次のいずれかを所持する市民で、適用除外要件に当たらない人、身体障害者手帳、1級から3級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、適用除外要件、障害者本人または生計を同一にする介護者が自動車税または軽自動車税の減免を受けている場合、内容、利用1回につき基本料金相当額を助成、基本料金を超えた金額は自己負担。発行枚数、年間利用上限は48枚1冊。人工透析をしている人は96枚2冊。持参物、いずれかの手帳。申し込み、市社会福祉課各出張所連絡書、米印、郵送による申請を希望する人は、市社会福祉課に連絡してください。申請開始日3月27日月曜。問い合わせ、市社会福祉課、電話 22-2111、内線191-192。就学援助費の申請受付。小中学校で必要な教育費の一部を支給する制度です。継続の場合も申請が必要です。対象、市内在住の小中学生で経済的理由により 就学困難と認められる人、所得制限あり、申請期間4月10日月曜から28日金曜、市役所執務時間内、申請場所、学校教育課、持参物、同一世帯全員の令和4年分の所得がわかる資料、源泉徴収票、確定申告の写しなど、保護者の通帳、問い合わせ、学校教育課、電話 22-2111、内線322、固定資産課税台帳の閲覧、記載事項の証明、対象、土地家屋の所有者、納税義務者、納税管理人、所有者から委任を受けた人、要委任状、借地人、借家人など、使用、収益の対象となる部分に限る。日時4月3日月曜以降の執務時間内、場所、税務課、各出張所連絡書。内容、土地、地番、所有者、地目、地籍、評価額、課税標準額、税額、家屋、地番、家屋番号、所有者、床面積、評価額、課税標準額、税額、料金、1名義につき200円、米印、閲覧のみ4月3日月曜から5月31日水曜は無料、持参物、本人確認ができるもの、マイナンバーカード、運転免許証など、同一世帯員以外の場合、委任状と手続きをする人の本人確認ができるもの、納税義務者の相続人の場合、本人確認ができるものと、続き柄を確認できるもの、戸籍など、法人の場合、手続きをする人の本人確認ができるものと、社員、または法人による委任状、借地人、借家人等は契約書などの権利関係を示す書類、問い合わせ税務課、電話 22-2111、内線135-136、下に周南造園株式会社と、
11ページ、担当は田尾本遥です。13ページまで。
興和興産株式会社、興和グループの広告が掲載されています。
土地、家屋評価額等の縦覧、無料。土地や家屋の評価額を確認できます。焼却資産は縦覧対象外。対象、納税義務者、代理人など。日時、4月3日月曜から5月31日水曜の執務時間内、場所、税務課、内容、土地、地番、地目、地籍、評価額、家屋、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額、米印、所有者の住所、氏名、課税標準額、税額などは掲載なし、持参物、納税通知書や本人確認ができるもの、マイナンバーカード、運転免許証など、納税義務者以外の場合、委任状と手続きをする人の本人確認ができるもの、納税義務者の相続人の場合、本人確認ができるものと、属柄を確認できるもの、戸籍など、法人の場合、縦覧する人の本人確認ができるものと、社員または法人による委任状。問い合わせ税務課、電話 22-2111、内線135-136。固定資産評価審査委員会への審査申し出。固定資産評価額に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申し出ができます。申請期間、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、 納税通知書の交付を受けた日以後3ヶ月まで。場所、市固定資産評価審査委員会事務局、総務課内。問い合わせ総務課。電話 22-2111、内線431。公共下水道を使える区域が広がります。3月31日金曜から以下の区域で下水道処理を開始します。柳井地区、白方西下の一部、西後路地の一部、南町一丁目の一部、南町三丁目の一部、南町七丁目の一部、中央三丁目の一部、新城地区、下大津北の一部、図面などの縦覧、日時3月10日金曜から23日木曜の市役所執務時間内、場所、下水道課、水洗課をお願いします。下水道法では、下水道が使用できるようになった区域は速やかに排水設備を設置するよう定めており、トイレは3年以内に水洗化する必要があります。河川などの水質保全を図り、衛生的な生活を確保するために、下水処理区域内の建物はできるだけ早く下水道に接続するようお願いします。排水設備工事を行う場合は、下水道排水設備指定工事店に依頼してください。公共下水道、農業集落排水の使用について、
使用開始、中止、使用水の変更は届出が必要です。
井戸の水量は使用人数により計算します。6月末の住民票世帯人数により算出し、7月から1年間適用。米印、期間途中で使用人数に変更があった場合は、下記届出窓口に届出てください。翌月分から変更。届出窓口、市上下水道料金お客様センター、電話 22-2111 内線642から644。問い合わせ下水道課。電話 22-2111 内線291から293。下水道に関するイラストが1枚添えられています。3月の暮らしの護身術。消費生活センターからのお知らせ。防犯対策に。通話録音装置を貸し出し中。消費生活センターでは、不審な電話や問題のあるセールス電話の予防のために、通話録音装置を貸し出しています。貸し出し期間は3ヶ月間で、おおむね65歳以上の世帯に貸し出しを行っています。利用した人からは、不審な電話がかなり減った、かたくて来なくなったなどの報告が入っています。利用を希望する人は消費生活センターまで連絡してください。問い合わせ、柳井地区広域消費生活センター、商工観光課内、電話 22-2125。QR 用コードが2つ添えられています。LINE 用の QR コードとメール用の QR コードです。下に広告が2つ掲載されています。株式会社藤田東洋重機と弁護士法人朝風法律事務所です。12ページ、不正納付特例の申請手続きをお忘れなく、令和5年度受付は4月3日月曜から、学生納付特例は国民年金保険料の支払いが困難な学生のために、保険料の支払いを猶予する制度です。本人の所得が一定以下であれば、家族の所得は問いません。令和4年度に承認を受けた人、引き続き同一の学校に在学予定の人は、3月末から4月に日本年金機構から郵送される申請書類、はがきに必要事項を記入して返送してください。学生証の写しや在学証明は不要です。申請しない場合は、6月下旬に令和5年度分の納付書が郵送されます。令和5年度から初めて申請をする人、市民生活課国民年金の窓口で手続きをしてください。 大学院への進学、編入など在学校に変更があった人も新しく申請が必要です。手続きに必要なもの、1、年金手帳、基礎年金番号通知書、またはマイナンバーカード、2、学生証の写し、両面、または4月1日以降発行の在学証明書、学校を卒業した人、学生納付特例の承認を受けた期間は、将来受け取る年金額に反映されません。年金額を増やしたい場合は、追納制度、10年以内に保険料を遡って納めるについて相談してください。また、卒業後も保険料の支払いが困難な場合は、免除、猶予制度を利用してください。問い合わせ、岩国年金事務所、電話、0827-24-2222、市民生活課、電話 22-2111、内線169、一時的に大量発生するゴミの処理、引っ越しなどで家庭から一時的に多量に出る不要品の処理は、リユース業者へ相談してください。一般廃棄物は、自分でゴミ処理施設などへ搬入するか、次の区画業者へ収集運搬を依頼してください。市内の一般廃棄物の収集運搬を委託するときは、次の許可業者に限られます。一般廃棄物収集運搬業許可業者、有限会社柳内コレクトサービス、南浜4丁目 1-23、電話 22-9430、株式会社星野商店、新庄 1087-34、電話 22-2371、有限会社松原商店、新一沖 5-14、電話 22-4139、株式会社斉藤商事、金属類のみ、伊保の庄 1451-2、電話 27-0080。
株式会社タイナカ運送、紙くず、段ボールのみ、南浜4丁目 2-1、電話 23-0001、株式会社 YBB、清掃受託分のみ。
新一南 3-1、電話 23-6838、米印、粗大ごみの個別収集は、市でも予約を受け付けています。問い合わせ市民生活課、電話 22-2111、内線166、不燃ごみの定期収集を民間委託します。4月から家庭から出る可燃ごみなどの定期収集は民間業者が行います。市内一部地域では令和2年4月から民間業者による収集を開始。委託する定期収集区分、可燃ごみ、不燃ごみ、瓶、色別、乾電池、缶、金属類、大畑地区のみ、可燃ごみの定期収集業者、4月から収集を開始する業者、株式会社大畑技研、時和産業有限会社、株式会社柳内環境メンテック、令和2年4月から収集を行っている業者、有限会社松原商店、有限会社柳内コレクトサービス、米印、収集車両の両側に柳内市一般廃棄物収集車の表示あり、米印、平郡地区は平郡衛生推進協議会が収集。ゴミは指定日当日の朝8時30分までに各地区のゴミステーションに出してください。ゴミ出しが間に合わない場合、再度の収集はできません。問い合わせ市民生活課、電話 22-2111、内線166、ゴミ収集の様子を表すイラストが1枚添えられています。先生として働くことに興味のある人へ。教員免許上の有効期限がなくなりました。法改正により、令和4年7月から教員免許更新制が解消され、更新講習を受ける必要がなくなりました。 過去に取得した免許状は、失効していない限り、手続きなしに有効期限のないものとなり、それをもとに教員として勤務することができます。また、免許状を失効した人も、条件を満たし再授与の手続きを行うと、再び免許状を取得できます。問い合わせ、詳しくは問い合わせてください。県教職員課、電話 083-933-4550、QR コードが添えられています。笑顔で立っている女性のイラストが添えられています。
下に広告があります。平屋工房、ハートフルホームです。
13ページ、児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当等の支給額の変更、全国消費者物価指数の公表により、4月分からの各手当の支給額を以下の通り変更します。問い合わせ、1-2、子どもサポート課、電話 22-2111、内線188、3-4、市社会福祉課、電話 22-2111、内線192。表になっています。区分、令和4年度月額、令和5年度月額の順に読み上げます。1、児童扶養手当、児童1人、全部支給、43,070円、44,140円、一部支給、43,060円から、11,160円、44,130円から、14,410円。第2子加算額、全部支給、11,170円、14,220円、一部支給、11,160円から、5,090円、14,410円から、5,210円。第3子以降加算額、全部支給、6,100円、6,250円、一部支給、6,090円から3,050円、6,240円から3,130円。2、特別児童扶養手当、1級、52,400円、53,700円、2級、34,900円、35,760円。3、特別障害者手当、27,300円、27,980円。4、障害児福祉手当、14,850円、15,220円。表終わります。市民相談、市による福祉無料法律相談、高齢者、障害者優先、要予約、市民対象。日時、4月19日水曜、13時30分から16時。場所、市総合福祉センター2階会議室。内容、遺産分割、債務、不存在確認、成年後見申し立てなどの初期相談。定員5人先着順。相談時間30分以内。申し込み問い合わせ、市社会福祉協議会。電話 22-3800。岩国年金事務所による年金相談、要予約。日時、4月13日木曜、27日木曜、10時から12時、13時から16時。場所、市役所3階大会議室。申し込み問い合わせ、5月11日木曜、25日木曜の年金相談の予約は、4月3日月曜から受け付けます。先着順。定員になり次第締め切るため、早めに申し込んでください。予約の際には基礎年金番号を確認します。岩国年金事務所お客様相談室。電話 0827-24-2222。行政相談。日時4月12日水曜、13時30分から16時。受付15時30分まで。場所、ふれあいタウン大畑。内容、 行政相談委員による行政への苦情や要望の相談、問い合わせ、大畑出張所、電話 45-2211、行政市民相談、日時4月12日水曜13時30分から16時、受付15時30分まで、場所市役所3階大会議室、内容行政相談、行政相談委員による行政への苦情や要望の相談、市民相談、行政書士会岩国支部、柳井地区会員による観光書手続き、書類作成等の相談、問い合わせ市民生活課、電話 22-2111、内線161、弁護士による無料法律相談、要予約市民対象、日時4月12日水曜9時30分から12時、場所、市役所3階大会議室、定員8人、定員になり次第締め切り、申し込み問い合わせ、4月3日月曜8時30分から電話で受け付けます。先着順、市民生活課電話 22-2111、内線161、身体障害者定期巡回相談、無料要申し込み、日時5月12日金曜13時30分から15時30分、米印、日程変更の可能性あり、場所、周東総合病院1階、救急外来、対象、県内在住の補装具費支給申請者、申請予定者など、内容、補装具の装着、適合判定等、身体障害に関する医学的相談、リハビリ等に関する相談など、実施機関、山口県身体障害者厚生相談所、申し込み期限、4月28日金曜、申し込み問い合わせ、市社会福祉課、電話 22-2111、内線191、催し、柳井西蔵ギャラリー展示情報、入場無料、開館9時から17時、火曜休館、第20回自由の会書店、自由の漢字は、文字の字と遊具の遊です。日時3月24日金曜から4月2日日曜、天心書報塾、時藤俊明、書の歩み、日時4月6日木曜から23日日曜、問い合わせ柳井西蔵、電話 23-2490、広告が下に2枚掲載されています。宗教法人慶福寺と結婚相談所ムスベルです。
14ページ、担当は水戸です。17ページまで。お話の会、無料、申し込み不要。柳井図書館、小学生以下向け。日時、3月25日土曜、10時30分から11時30分。場所、柳井図書館2階視聴覚室。内容、絵本の読み聞かせ、できるかな？ポンタの自動販売機ほか。出演、図書館でボランティア活動をする会。問い合わせ、柳井図書館、電話 22-0628。大畑図書館、幼児児童向け。日時、4月1日土曜。13時30分から15時。場所、大畑公民館2階和室。ふれあいタウン大畑内。内容、腹話術、もんちゃん。絵本の読み語り。紙芝居、簡単な工作。出演、読み語りボランティア、玉手箱。問い合わせ、大畑図書館。電話、45-2226。募集、柳井市地域公共交通会議員、応募資格、令和5年5月1日現在、18歳以上で、平日の日中に開催予定の会議、年2回程度に出席できる柳井市民、 国、地方公共団体の議員、公務員を除く。募集人員2人、うち1人は女性優先。応募者多数の場合、書類選考。任期、5月1日から令和7年4月30日。報酬、日額4800円。応募方法、氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、応募動機、400字程度を明記し、提出してください。様式自由。窓口、郵送、ファックス、E メールにより受け付けます。応募期限、4月10日月曜必着。申し込み問い合わせ、郵便番号 742-8714。住所記載不要。商工観光課。電話 22-2111。内線363。ファックス 23-7474。メールアドレス。shokanko@city-yanai.jp。 山口県食の安心モニター。応募資格。満18歳以上の県内在住者。任期、移植日から令和6年3月31日。米印、5月下旬に山口県庁で移植式を実施予定。活動内容、日常の買い物を通じた食品表示などのモニタリング、不適正な食品取り扱いなどの通報、研修会などへの参加、活動状況の定期報告、県への提言、食の安心・安全に関する相談などの県窓口への取り次ぎなど。応募方法、市商工観光課備え付けの申込書を記入し、同課に提出、または山口電子申請サービスから応募。QR コードが掲載されています。応募期限、4月6日木曜必着。その他、選考の上、5月上旬に本人に通知予定。問い合わせ、県生活衛生課。電話 083-933-2974。ファックス 083-933-3079。第23回キラリンピック。全国障害者スポーツ大会派遣選手選考会参加者、種目、日時、場所、アーチェリー、5月7日日曜10時から維新100年記念公園弓道場、ボッチャ、5月7日日曜10時から山口県身体障害者福祉センター、陸上競技、5月14日日曜10時30分から維新未来府スタジアム、フライングディスク、5月21日日曜10時10分から山口キララ博記念公園山口富士商ドーム、卓球、5月28日日曜10時から維新太鼓アリーナレクチャールーム、サウンドテーブルテニス、5月28日日曜10時から山口県身体障害者福祉センター、ボーリング、5月28日日曜、10時45分から、ボーリング王国スポルト小郡店、水泳、6月3日土曜、11時30分から、山口キララ博記念公園水泳プール、25メートルプール、対象、4月1日現在、13歳以上で県内に居住する身体、知的、精神の障害を有する人、競技に支障のある疾患を有しない人に限る。その他、卓球、サウンドテーブルテニス、ボーリングは派遣選手選考会のみの開催。申し込み期限、3月20日月曜。申し込み問い合わせ、市社会福祉課、電話 22-2111 内線191。イラストが添えられています。 平和5年度前期危険物取扱者試験高乙兵種試験日6月17日土曜18日日曜試験会場県内各市柳井市は6月17日土曜受験資格講師以外は不問願書受付期間書面申請願書は最寄りの消防機関4月7日金曜から20日木曜電子申請4月4日火曜から17日月曜その他乙種第4類を対象とした試験準備講習会を開催申し込み問い合わせ詳しくは問い合わせてください周東地区危険物安全協会電話 22-3025 自衛官一般走行補正応募資格18歳以上33歳未満32歳の人は採用予定月の末日現在で33歳に達していない人申し込み期限5月9日火曜一次試験日5月19日金曜から28日日曜イラストが添えられています一般幹部候補生応募資格大卒程度試験22歳以上26歳未満20歳以上22歳未満は大卒見込み含む修士課程修了者等見込み含むは28歳未満引率者試験20歳以上28歳未満修士課程修了者等見込み含む申し込み期限1回目4月14日金曜2回目6月16日金曜一次試験日1回目4月22日土曜23日日曜2回目6月24日土曜技術改装技術空想応募資格20歳以上で国家免許資格取得者等申し込み期限5月19日金曜試験日6月16日金曜以下歯科幹部応募資格医師歯科医師の免許取得者申し込み期限6月8日木曜試験期日6月23日金曜問い合わせ自衛隊山口地方協力本部柳井地域事務所電話 22-8199 15ページ